Yes, morning. 柳沢義康、これぞ幸福の花盛り。甲州夢小路の提供でお送りします。 FM 富士 Yes Morning、 私森雄一のナビゲートでお送りしています。さて、この時間は柳沢義康、これぞ幸福の花盛り。甲府市は2019年に開府500年の記念イヤー。このコーナーでは毎回詳しい方をお招きして、私森雄一と一緒に山梨県甲府市の町の発展にとてもゆかりのある柳沢義康について楽しく学んでいきます。さて、今回はですね、義里の甲斐入国時のエピソード、こちらをテーマにお送りしたいと思います。早速詳しいお話を甲府市教育委員会宮沢文江さんに伺っていきたいと思います。宮沢さん、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
お願いします。
さて、義里の話に先週から移ってるわけですが、はい、その義里が甲斐の国にやってきた、いわゆる入国した時にはどんな感じのエピソードが残ってるんでしょうか。
そうですね、いろいろあるんですけれども、うん、甲府城に殿様が住む殿様がやってきたっていうのは甲府の人にとっても初めての経験って言いますか、うん、なので、記録類なんか見ますと混乱もあったり、いろいろ
混乱ですか
あったようですけれどもね、はい、
いわゆるそのお祭り騒ぎっていうよりはちょっとこう戸惑いの方が多かったということなんでしょうか。
そうですね、何せ殿様をいただくっていう経験を実際に生きて経験した人が誰もいないので、迎える側としてもどういう準備をしたらいいのかとかなかなかわからないところと、その柳沢家の方から公正合わせという指示があったりして、それにのっとっていろいろやったっていう感じなんですね。
じゃあ町の人の受け止め方はまあそうであったと。
そうですね。
実際その入国をしたという義里一行なんですけれども、いわゆる大人数でやってきたんですか。
実際に今までの殿様っていうのは甲府に住まないで江戸で住んでいたので、そんなに大家臣団というのはいなかったんですけれども、義里の場合は甲府に実際に住んでそこで統治を行うということで、大家臣団が一遍には来ないと思いますけど、それなりに来たんですね。ちょっとデータをご紹介しますと、柳沢の時代には武家屋敷が1200軒近くあったと。でその柳沢家引っ越した後460軒ぐらいが空き家になったっていうので4割ぐらいがいなくなっちゃうんですけれども、そんだけ武家人口が多かったっていうのは、江戸時代を通しては柳沢義里の時代だけですね。
なんかその空き家の問題、すごくこう現代にも通じるものがあるような気がして、
そうですね、
一瞬なんかなんて思っちゃうんですけども、その空いたものというのは誰か代わりのものが住むっていうわけにはいかないんですか。
一応武家屋敷っていうことになると町方の人が空いたから住むってわけにいかないんですよね。なので
ちょっと豪華な家に移ってラッキーってことはないわけですね。
ないですねまあ基本的に田んぼとか畑になっちゃいますね。
まあそれはもったいないという感じがしますけれども、はい、その、義里がやってきた時、甲斐の国の状況ってどういう感じだったんでしょうか。
そうですね、なかなかちょっと具体的なことは分かりにくいんですけれども、新しくそうやって大人数が来るっていうことで、消費が上がるんじゃないかとか、新しいビジネスチャンスが生まれるんじゃないかっていうことで、物がすごい値段が上がったりしたようですね。それで柳沢家の方からもうやたら値上げするなっていう通達が来たりしてますね
なんかデフレ脱却っていう感じがしますね。
そうですね、それ以外にはやっぱりなんとなく無秩序だった、今まで殿様がいないってことである程度自由だった町がこうもっときれいにしろと、道路をきれいにしろだとか、むさいものは引っ込めとけとか、そういう通達がものすごい何度も出てますね、殿様を迎える前に。
いろんな意味で才能があった義里という話も伺ってますから、
はい、
その後上手に甲斐の国を治めていくということになるんでしょうね。
事前に義康の方から甲府の町方の人たちの作法が非常によろしくないということできちんと教育しなさいっていうことは言われてるんですね。なのでものすごい事細かに蜘蛛の巣を払えとか、そういうことまで通達が出てる。
なんかこれまではずっとこうちょっとね遠い世界の話をこう伺ってる感じがしたんですが、その自分の生活にも少しこう密着するような話になってくると、がぜんなんか柳沢家が近づいてきたなという感じがしました。
はい、
宮沢さん、今日はどうもありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。
ということで、柳沢義康、これぞ甲府の花盛り、今日は義里の甲斐入国時のエピソードをテーマにお送りしました。来週もお楽しみに。